私が秋田におりました頃、教会のところとかお尋ねしたお家で玄関を先に開けて、いだすかと声をかけることがよくありました。地方の言い回しですから、正確に皆さんに意味は分からずとも、玄関開けていだすかっていうこのシチュエーションで大体何を言ってるのかっていうことはお分かりになるかと思います。もちろん最初はごめんくださいって言ってたんですけれども、そしたら先生、これも難しいんですけどね、先生っていうか変兵っていうかね、微妙なところの言い方なんですけれども、そんな他人行儀な言い方やめてくれって言われて、こういう時にはいだすかって言うんだ。で、のんきなね、いだすかですね、いだすか、で、農村の教会員なんかも多かったので、もう縁側からそうやって声かけるような訪問もよくあったんですけれども、少なくともこのいだすかっていう一声で、地元民かどうか、それからもちろん営業のサラリーマンなんかはそんなふうに声かけしませんから、本当に気の置けない間柄であるかどうかっていうことが分かるわけですよね。で、そんなふうにしてこう訪問をしておりましたけれども、今日の、ヨハネの黙示録の聖書箇所におきましては、イエス様がノックをしながら訪問、しに来ておられます。で、声かけにしてもノックの音にしても、ただの一言、そのノックのリズムの取り方なんかで誰が来たかっていうことが分かる場合もあるかと思うんですね。それこそサザエさんの熟年夫婦、波平と船の間では、おいあれって言ったら、波平さんがあれって言ったら、船さんはその時の何かを察して、はいお茶って出すか、はい爪切りって出すか、そこはなんか阿吽の呼吸が通じるんですよね。でも実際にはなかなかそれほどうまくいかず、長年連れ添った皆様の中の夫婦であっても、あれって言われたら、あれって何よって言い返すのが普通のことかと思うんです。なかなかその明確な言葉にならないところで相手を正確にこう掴み取るっていうことは難しいし、場合によっては何気なくそういうふうな、こうなんて言いましょうね、羊の皮をかぶって狼がやってくるということもある。それこそグリム童話ではありませんけれども、子ヤギはお母さんヤギと間違えて狼を中に入れてしまう。間違えないように何度も警戒はしていましたけれども、狼の技が巧みになれば家に入ってきてしまうことはあるわけですね。私たち信仰者に期待されているのは、イエス様の声を間違いなく聞き分けることであります。ヨハネによる福音書の10章3節からこういう言葉がありますね。門番は羊飼いに門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立ってゆく。羊はその声を知っているのでついてゆく。イエス様が私たちを守り導いていてくださる。聖書の福音はある意味このように要約することができます。詩篇の23篇に主は私の羊飼いって言われていて、その主なる神様はイエス様として私たちの近くにやってきてくださる。いわば私たちはイエス様が私たちに向かっておいでおいでをしてくれる。それに素直に応じることが私たちの救いであります。どれほどイエス様のことをきちんと把握できたかどうかではなくって、 私たちを呼んでいるその羊飼いがイエス様だということ、何気ないことかもしれないけれども感じ取ることが大事なわけです、ね、今日の黙示録の箇所におきましては、そのイエス様が戸を叩いている、それに応じて私たちが戸を開けさえすればイエス様は中に入って共に食事をしてくださると約束されています。これはまあ福音書を読めば分かりますけれども、共に食事っていうのはただ文字通りにご飯を食べるというだけでなくて、本当にそこに喜びが満ちあふれ、良い関係が生まれ、神様の救いがもたらされる、そのことを共に食事をするという言い方で表現しているのであります。ただ難しいのはやっぱりその私たちと関わり合おうとしておるその相手を間違えないことでありますね。私たちは神様とのつながりを持てば救われる、それは本当に間違いないことでありますけれども、礼拝に来続けていないとその相手を私たちに呼びかける声に私たちの方がやっぱこう親しみを持っていけなくなるわけですよね。どうしてもそこで時間を経験を積み重ねていくっていうことはやっぱり神様とのつながりを深めていく上で重要かと思うんです。先週ちょっと読書会のない一日オフにできる日があったので、ちょっと長野まで稽古牧師と一緒にドライブをして、諏訪部誠先生のところをお尋ねしてまいりました。で、古い教会の方はもちろん諏訪部誠の名前でお分かりかと思いますけれども、まあ、志津大の英語の先生されておられた方で、本当にその14年間静岡にいた間、草深の皆さんが温かく迎えてくれたってことを今でも喜んで報告しておられました。で、私にとってみれば諏訪部先生は教会学校の先生、特に今ね、殿岡教授先生や諏訪部誠先生がこう中学の男子の担当であったので、まあ何人かの他の中学生男子と一緒にこういろいろ文休を受け持ってくれたことをよく覚えております。ですが、まあ静岡を離れてから30年以上ですけれども、その間に今回の訪問を含めて諏訪部先生とお会いしたのは3回だけであります。で、1回目は私が大学生だった時代に学会か何かで来られた諏訪部先生が、まあ、一緒に食事をしようってこう呼んでくれたことがあるんですね。で、昨日ちょっとそんな話を中川郁也君としていたら、やっぱり彼も大学時代に同じように諏訪部先生と一緒に食事をしたっていう体験があるっていうことを言っておりました。で、まあ、その時なんかにしてみれば、ね、中学生に過ぎなかった教え子が、まあ、大学生で頑張ってるんだっていうことをこう確認されたのかと思うんです。それから20年以上経ってから2回目にお会いしたのは、私が牧師になって、教団総会ですね、諏訪部先生も信州教会からの議員として来ておられて、で、まあ、私が、教団の教育委員の関係で青年大会を開いた、まあ、その伝道の報告のことなどもね、した発言をした時に、まあ、諏訪部先生が議場でそれを聞いて、まあ、立派になってっていう感じでその後こう声をかけてくださったわけであります。で、決して私が一人でしたことじゃなくて委員会でしたことを、まあ、皆さんの前で報告しただけでありますけれども、まあ、諏訪部先生にしてみたらなんかその印象が非常に強かったようでありますね。 今回お伺いいたしましても、もうなんか立派な牧師になられてって、いやそんなことないんですけどって、僕のことも諏訪部君って呼んでくれればいいよって言うけど、言えるわけないじゃないですかっていう感じなんですけど、たまにしか会わないと結局このすり合わせっていうのがなかなか難しいわけですよね。で、皆さんの中にも多分同じような思いを抱いている方はいるかと思いますけれども、まあ、毎週なんか会っていると、まあね、飯田君だけど今は飯田先生って呼んでこうっていうすり合わせがうまくできるようになるのかもしれません。まあ少なくともこう離れていると、自分で勝手にこうイメージを作って、それをこう固定してしまうこともあるわけです。で、イエス様が私たちの救い主だっていうことは、福音を聞いたもの、一度洗礼を受けたものであれば必ず受け止めているとは思うんですよ。けれども、そのイエス様が本当にあなたにどんな感じで声をかけてきて名前を呼ぶのか、あるいはイエス様がどんな感じでノックをするのか、礼拝に来続けていないと、イエス様のなされたこと、イエス様のおっしゃられたこと、それを受け続けていないと、やっぱ私たち判断を間違えることがあるし、イエス様がせっかく戸を叩き続けていても、下手をしたら狼がやってきたんじゃないかといって扉を開けることをためらってしまうこともあるかもしれないですね。扉を開けさえすればイエス様は完全な救いを私たちに届けて、その時私たちが味わう喜びは、旧約のイザヤ書に歌われていたようなものだと思うんです。神様があなたを喜びとしてくれる。あなたを新しい存在として、あなたに新しい名前を与えて、本当に神様の前に出るのにふさわしいものに作り変えてくださる。そして本当にあなたを迎え入れる喜びを、イエス様は私たちに対して抱いてくださる。もう10年前の話になるんですけれども、牧師の間でよく議論がなされたヒット曲があります。映画アナと雪の女王、ディズニーのアニメですけれども、その中のあのレッドイットゴーですね、ありのままで、まあ大概の方は一応ご存知かと思いますけれども、ありのままでと歌うあれじゃないんですけど、あの曲でやっぱこう自己肯定感をね高めるというようなことがよく言われておりました。でもこちらの曲はあの20年前の話になるんですけれども、スマップの世界に一つだけの花ですね、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンでいい。でいずれの曲もこれヒットした時、牧師の中であの歌詞は是か非かっていう議論が結構あったんですね。でもちろんそのありのままの自分、たった一人の自分っていうものをこう受け止めることは非常に大事だっていう擁護派と、いや確かにそれ大事だけれども、本当に自分を認めるっていうことは単にありのままでいいのではなくて、神様の前に出てその自分を認めることだっていうようなね議論、牧師同士では非常によくしていたものであります。でまあそこまでの議論になっていないんですけど、私はあのレディー・ガガですね、一応この歌手の名前だけはご存知の方も多いかと思う、東日本大震災の後に割とチャリティーなどにも出てくれて、徹子の部屋にもそれこそ出たりもしたので、レディー・ガガという奇抜な格好をする歌手だって皆さん思っているかもしれませんけれども、ちょうどその東日本大震災の前後ですよね、ヒットしていた彼女のアルバム Born This Way っていうのは本当に彼女のあの信仰を歌う歌詞が多く含まれていた。彼女はあのカトリックイタリア系のアメリカ人ですから、もうカトリック、キリスト教の信仰を持っているわけです。 その Born This Way っていう曲もね、I'm beautiful in my way cause got no mistakes I'm on the right track baby I was born this way。 メロディー聞いても思い出せない方が多いとは思うんですけれども、まあ、私なりに翻訳すると、私は私で美しい、だって神様の創造は完璧なんだから、私は間違いなくこの道で生きていくのっていうふうにね、自己肯定を歌う歌詞なんですけれども、そこに神様が私を作ったんだから私はこの道で生きていけばいいんだっていうね、その神の前に立って自己肯定するっていうところの強みがあると私は非常にこう評価しているのであります。でただ神様の前に本当に出るっていうことは、単に今の自分が認められるというのではなくて、神様の前に出るのにふさわしく私たちが整えられる必要があるわけです。今日の黙示録の聖書箇所でも直前の19節、扉を開ける前に悔い改めの勧めがあります。それは主に鍛えられて自分の罪を憎み嫌い、その罪と別れを告げてこそ主と向かい合うことができる、そのようなことを勧めているかと思うんです。エフェソの信徒への手紙5章の26節27節には、夫に向けての勧めですね、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいという勧めが、でそれに続けて言われるのが、キリストがそうなさったのは言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。皆さんの中に自分の顔を鏡に映して、ここにシワがある、ここにシミがある、ああ嫌だ、それを何とかごまかそうと思う人もいるかと思います。で、まあ、ある意味先ほどのエフェソの信徒への手紙を素直に読むのであれば、神様の前に出るのであれば、私たちにはシミもシワもなくなる。自分で嫌だって思っている自分の欠点、それがすべてなくなる。罪が清められるっていうことはそういうこと。いや、それだけではない。自分ではいいやって思っていても、他人から見られたときに、嫌なところ、短所、欠点が誰にでもあるかと思うんですね。仲良くしている家族や友達であってもそう思ってしまうことがあるかもしれない。しかしそうしたところもなくなる。罪が清められるっていうのは、単に私たちが悪いことをしないというだけでない、何かしら人と人との間でつまずきが生じる、あるいは自分の中から負の感情が出てくる、そうしたこともすべてなくなる。人間が生きていく上で何かしらの障害を感じる、そうしたことがすべて取り除かれ、本当に喜びに満ちた晴れ舞台、そこに立たされることが罪と別れを告げた状態であります。近年、引用されることが少なくなったような気がするのですけれども、先ほどのエフェソ書を元にしたりして、教会やそしてまた信仰者一人一人のことをキリストの花嫁と呼ぶことがあります。私たちはキリストの花嫁だと、最近性に対してデリケートなところもあったりしますから、なんかそういうことも含めて言われる、この例えが言われることが少なくなったような気がするんですけれども、ですがやっぱり 実際に花婿を迎えるまで花嫁が身支度を整え、最高の自分をその相手の前に出す。それは大切なことかと思うんです。私は私よってそこに開き直って、何の化粧もしてない、何の身支度もしてない、それで花嫁だって言われても、ちょっとね、なかなか難しいところがあるかもしれない。でもちろんイエス様の前に出るとき、外見を整えようっていうわけではないですけれども、絶えず悔い改めの経験を重ねる、罪と別れを告げる、そのことをこう礼拝に来続けることで、神様の言葉を聞き続けることで、私たちはキリストの花嫁としての身支度を整えていく。でそれはイエス様の声に対して私たちが親しみを持っていくことでもあるわけですね。説教を勉強する説教塾という集まりがあるんですけれども、まあ、それを主催していた加藤恒明先生がよくね、その説教を実際に聞いて、いろいろなそこに集まった者たちで批評をするんですけれども、加藤先生はよく、ね、もっとあなたらしい説教になるっていう言い方で何かをこう変えようとしていたんです、ね、私が私である、もちろん自己肯定感を持つことは大事であり、世界に一つだけの花やレッドイットゴーをそのまま受け入れることも決して無意味ではありません。けれども今の私が私のすべてではない。神様の前に出る私は、私自身が感じる、あるいは私の隣人が感じる嫌なところがすべて取り除かれて、本当に誰の前にも神様の前にも喜ばしく出ることができる本来の私、本当に神様が創造なさった時の私、罪と死の支配から別れを告げた私たち一人一人が扉を開けた時、イエス様と向かい合うことができるんです。そのお方は単に私がもう神様のことを信じてるからそうやって私を招いてくれるというだけではない、私たちが本当に絶えず日ごとに神様とイエス様と親しみ、その御言葉を聞き、そのお方との関係を深めていくとき、親が子供を愛するように、今の子供はまだ未熟であったとしても本当に最高の自分になった時を、将来を夢見て私たちを鍛錬するように、私たちを守り導いてくれるものであります。イエス様の声を聞き分けられるように、イエス様のノックを聞き取れるように、聖書を通し礼拝に集い、その時間を、その経験を積み重ね、関係を深めてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様の数々の言葉、イエス様の数々の行いを私たちは今聖書を通して見聞きすることができます。神様が私たちにもたらそうとされている救い、またそれが現に聖霊によって届けられていることも聖書を通して私たちは体験することができます。どうぞそれらの言葉に信頼を厚くし、イエス様を私たちの内にまで迎え入れ、イエス様と一緒に神様の御前に進み出ることができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。